就活レディーゴー。このコーナーは先輩社会人や企業、就活中の学生、大学のキャリアセンターなど就職就活に詳しい方をお迎えしてお話を伺っていくコーナーです。はい、では早速ゲストの方をご紹介します。大倉予想機株式会社の江原明さんです。
よろしくお願いします。よろ
しくお願いします。
はい、なんと今日収録日、12月21日ですけれども、江原さん今日お誕生日だったん
です。おめでとうございます。
ハッピーバースです。ハッピーバース
ねえ、
はい、
29歳のお誕生日、早いな。
知らんやろ
どういうことも
う29か。
ちっちゃい頃から知ってるか。
年上
です。年も一個上ですし、
知らんやろ、ちっちゃい頃から。
浮い対面ですからね、今日
初対面。浮いって言うな。
あ、そうなんですね。でもおめでたい。
おめでとうございます。
はい、
で今日初めて誕生日おめでとうって言われたのが
ここ。
家には奥さんもいらっしゃるんですよね。
言っていただけなかった。
ちょっと、
嘘だ。
ちょっとだってお子さんも1歳半っておっしゃってましたもんね。そんな中もう幸せいっぱいの中、奥さんは。
そうですよ、
何もなかったですね。
サプライズちゃいますか。帰って今日帰って風船、もう家帰ったらもう家が風船になってて、
家が風船になってんの。
そう、もう家帰ったら家が風船になってる。今日
あれやん
どれ出てから例えろ。
まあ、あれやんそれ。
なんで出ず例えんねん。
あの家浮くやつやん。
カール爺さんな。
ああそれそれ、う
ん、何の不機嫌やん。
それな、
カールジーさん、空飛び家ね。
江原さん、加古川市のご出身で、
はい、
大倉予想機株式会社も加古川にある会社なんですよね。
地元就職
ということになりましたので、 そのあたりについても後ほど詳しく伺います。
かっこいい、輝く一文字で明さん。
では早速このテーマから参りましょう。価値の流れを作ります。
はい、
こちらは大倉予想機の企業理念だそうなんですが、
はい、
この価値の流れっていうのは一体何なんでしょう。
価値、これあの、はい、付加価値とかの価値っていう字ですね。
そうですね、
価値の流れ、
まあ、まず何をしている会社なのかというところから教えてください。
当社は飲料食品会社メーカーさんですね、
はい、
にの工場で使われるコンベアとか、ロボット、
はい、
物流機器と言われるものを製造を行っている会社です、
は
あ、でそれらを組み合わせて物流システムとして販売を行っている会社です。
うーん、だから生産ラインとかのものを全部、機械を取り扱ってる。
そうですね、はい。
結構じゃあ大きいもの作ってる。
大きいものを作ってます。コンベアってちょっと小さなイメージされるかもしれないですけど、
はい、
例えば物流倉庫とかで、段ボール箱を仕分けされる際に使われるような機械も、当社作ってますので、すごい規模の大きなものも作ってます。
なるほど。
そうした物流機器って例えばどういう現場で使われてたりするんですか。
飲料会社さん、これは古くからお付き合いある会社、あと食品会社さんも古くからお付き合いが、はい、あります。近年では、大手通販会社の物流センターとか、そういったところで使われてます。
はいはいはいはい。
社員の方ってこう理系の方が多いんですか。
確かに
理系の方が多い。
あ、
これは事実です。はい、
そうなんですね、
はい、そうなんだ、
はい、これは江原さんも理系ですか。
私は文系出身なんです。
文系なんや。
そうなんですね、はい、だから入れないわけではないけど。
あ、そうですね、はい、入社して3ヶ月ぐらい研修がありまして、
うん、はい、
そこで、コンベアの基礎的なことだとか、
はい、
ちょっと理系要素の強い勉強とか
ですよね、
多々用意してます、
うん、なるほど、
はい、結構大変でした、学ぶのは
全然わからなかったです
ね。そうですよね、まあ、
物理とか数学とか多分出てきますもんね。
あ、そうですね、物理の、はい、ことが多かったかなっていうな印象はあります。
でその生産とかの部署にはやっぱり理系の方が行かれるってことですかね。
キャリアアップの中で行く可能性っていうのはあるんですけど、
うんうん、
ほとんどが文系出身。
あ、なるほどなるほど、はい、生産に携わる方
は、生産管理 工場、工程の管理とかするような、はいはいはい、そういう部署は文系がメインです。で実際に製造しているのは工業系の高校卒の方がメインにはなってます、はいはいはい、
なるほど。
製造は理系の方がメインで。
そうですね。
製造に文系の方はいらっしゃらないんですか。
は、いないですね。
いない、
はい、大学卒業の方がいない。
じゃあもう結構専門的な勉強されてきた方ばっかり、
地元の工業高校で機械科卒業であったり電気科卒業であったり、そういった方が製造で活躍されてる。
矢原さんはもともと何を、何学部やったんですか。
経営学部。
経営学部、
はい、
お
じゃあ文系ですね。
文系ですね、
はい、なるほど、
なるほど。
ほんまにじゃあ真っさらな状態から勉強始めたんですね。
そうですね。
はい、何が一番難しいですか、その研修期間の勉強で。
いや結構手取り足取りといいますか、基礎的なところから教えていただけるんで、
はい、
何が困ったっていうのは正直印象にはないです。
すごいですね。
同期も10名ほど大いましたので、はい、分からないことは教えてもらって、
はいはいはい、
あ同期から
同期から
助け合いながら、
はい、
ほうほうほう。
いい会社ということですよね、
はい、
そんだけ教えてくれる、
はい、では今何の部署で働かれているのか続いて伺ってまいりましょう、
はい、
テーマはこちらです。採用のことならお任せあれ。
あということは、
ということは人事部ということなんですよね、
はい
はいはい、入社当初からずっと人事部だそうですが、具体的にはどんな業務が。
採用に関わる全てに私が絡んでる、そんなイメージ
全て、
うん、
なので新卒採用で言いますと会社説明会、うんうん、もちろんそうですし、一次面接、
うんうん
ね、あと二次選考以降の面接の調整、
うん、
そういった業務ですね。で最終内定をご通知しないといけないので、
はい、
内定通知書の作成、
う
ん、でちゃんと帰ってくるかっていう確認まで、うん、私が担当してます。
へえ、じゃあ就活生からしたらもう江原さんが一番近い存在です
になりますね。
面接は一時だけなんですか、江原さんが出るのは。
私が出るのは、一時だけです。
あそうなんや、
うんうん、
それよりあとは上司の方が。
そうですね。
へ
結構大事なポジションですよね。
確かに。
やっぱ説明会とかあるけど一時面接とかで、
そうですよね、
就活生あこう雰囲気いいなとか、うん、あいい人そうやなとか人事の方、うん、そういうのよく見てるみたいな話聞きますから、
うん、
江原さんが態度悪かったらもう
確かに企業のイメージ自体が。
そうそうそう、
うん
うん、
そうだ。
よくねこう就活生の方とか就活経験者の方この番組来て言うんですよ、うん、その説明会でその企業のイメージを知ったみたいな。まさにそこにいる人ですもんね。
はい。
説明会でお話されたりもするんですか。
あします。
うわ、
うん、
なのですごい意識します。
あやっぱ気付けた。
どう映ってるのだろうっていうのはすごい意識はします。
へえ。
でも見た感じはねなんかもう、うん、そんな
優しそうな、
優しそう、マスコットキャラクターみたいな可愛、うん、いっていう言葉をちょっと年上の男性に投げかけるのは失礼かもしれない。
はいはいはい、
可愛いですよね。
うん、就活生も声かけやすそうです、ね、
かけやすそう、優しそうやし、
うん
うん
うん、どうでした、あの2020年とかちょっと今年に入ってもそうですけれども、うん、あの採用活動コロナ禍で何か例年と変わった点はありましたか。
やっぱりウェブを活用した採用活動にシフトしなければいけないっていう意識はあったんですけど、うん
はい、
なかなかそのノウハウがなかったので、
はい、
踏み出せなかったので、あの出足が遅れてしまった、まあ、成功はもちろん採用活動しましたけど、
はい、
課題は見つかったかなっていう点ですね。来年はウェブを活用した面接とか会社の紹介動画とか作りながら、はい、対応していきたいなと。
なるほど。
ってます、
うん、でも新しいスタンダードができるわけですね。
そうですね、
はあ、そうですね。2021年度はまた新たなウェブも導入してということでしたが、
はい、
学生の方たちの雰囲気はこうどうでしたか。採用担当の、ね、担当者から見てちょっと違うなとか。
そうですね、例年よりこの表現が正しいかわからないですけど、はい、真剣度は増したかなっていうのを肌で感じました。
そうなんですね。
例年に比べて、
はあ、焦ってるというか。
いや、 やっぱどっか内定もらわなっていう気持ちが。
ここしかない
んじゃないですかね。
うん、なるほどな。
去年までの子たちが気抜けてたわけではないでしょうし、
うんうんうん、
もちろんその会社に行きたいもあるでしょうけど、
はいはいはい、
なんとか内定王者なんですかね。
コロナ禍っていうのもあって
非常に伝わりました
ね。
そうなん
や。はい、どういうところで感じるんですかそれって。
やっぱり志望動機の練り方と自己 PR の仕方が全然温度感が違うかったなと。
へえ、
そうなったらじゃあ競争もちょっと激化しますよね、みんながそうなら。
んですね。で非常に心苦しい、なんていうんやろ、その結果を出すのが、そういう場面は多々今年はあったかなと。
なるほど、いいなと思う人も増えて。
そうですね、
採用人数は限られてますもんね。
限られてますから
難しいですね。そこは
逆に例年はこう歴然の差が出たりするようなもんなんですか。
あ、出てましたね。
そうなんや。
欲しいなって思う学生と違うなっていう、まあ、とあの当社に合う合わないという、は歴然としてました。
そうか、なるほど、不思議ですね。
ね、ちょっと苦しくなるようなお話でしたけれども、あのご自身の就活で苦労されたこととかって何かありますか。
お恥ずかしながら、まさか自分がこの立場になると思ってもなかったんですけど、
はい、
あの手当たり次第にとりあえず受けてて、
はい、
そのやりたいこととかも見つからなかったですし、
うんうん
うん、どっか受かるだろうという気持ちで受けてて、
はい、
全然内定をいただけなかった初めの方は。
なるほど、
はい、そこが苦しいんだかなっていう、そのやりたいことを見つけるといいますか、うん、この業界が興味があるとか、
うんうんうん、
この仕事してみたいっていう思いを見つけるまでに非常に時間がかかった。
うん、
最終的に見つかったんですか。
完全にやりたいというものでは見つかったとは言い切れませんけど、
はい、
この会社で働いてみたいというそういう気持ちは芽生えました。
なるほど、なるほど。ほう、
何社ぐらい全体で受けはったんですか。
35いったかなぐらいは受けたとは思います。
多いですね。
津田さん何社でしたっけ。
私30社ぐらい。
わ、じゃあよりも多い。
うん、
結構じゃあスケジュール的にもしんどいんじゃないですか。30何社 も、
もう手当たり次第受けてたんで、はい、バイトの合間見つけながらここやったらいけるっていうのをとりあえずスケジュール組んで、バイト好きやったんで
就活に合わせてバイトしてたんじゃなくてバイトに合わせて就活してたん
ですか。バイトに合わせて就活してた。それはもちろん当然ですよね。
あ、何か軸が必要だったと
で気づきましたね。これじゃバイトあんま入れへんなと思って。
もうバイト先で働けよ。
もっといやね、
何のバイトしてたんですか。
飲食店とあとスポーツ店の販売、はい、とあと派遣のバイトと、
いろんな
仕事を社会勉強かなと思って。
なるほどね。バイト好きやったんですね。
でも逆にそれだけたくさん見てたら、企業をそのさっき僕たちが言ったみたいに、ああここ雰囲気あんま良くないなみたいなところもありましたか。
あ、正直ありました。
それは人を見てそう思うんですか。
うん、会社の制度だとかですね、がかなと。あとまあもちろん担当者の人柄っていうのはやっぱり印象として入ってくるんで、そこは、はい、
じゃあ今の立場になられてたことにおいてはそんだけいっぱい受けててよかったですよね。
そうですね、
いろんな人見れたし。
うーん、
ちょっと反面教師にする方もね、中には
いますね。
ですよね、はい、あんな風に思われんとこって思いますもんね。
思いますね。面接でこれは聞いたらあかんなとか。
ああ、そうなんや。
います。印象悪いなっていう質問いっぱい受けました。
ちなみにそれ言える範囲でいいんですけど。
あ、知りたい。
何ですか印象悪い質問って。
企業理念を17箇条ぐらいある会社を受けてたんですけど、
はい、
全部言えって言われて、
うわ、
さすがに覚えてないな。
なるほどね。
それ答えれてる人いたんですか。ちなみに、
いや、個人面接やったんで分からないですけど。
なるほど、
無理でしょ。
そうですね、
17個ぐらいあったと思いますわ多分。
どう切り抜けたんですかそれ。
こんなこと書いてあったような気がしますっていう。
あ、ね、ざっくり
ざっくり、
うん、
見てはいますよっていう感じの、
はい、
うん、
うわ、そんなあんねや。
ちょっと意地悪な質問ですよね。ちょっと意地悪やな
って。確かにね、
はい、
17、
うん、
もっとまとめろよ。
いやも
うマジで。それはそう。どうする？5ぐらいにまとめてくれたらね。
大倉輸送機さんに30個ぐらいだったらどうすんの？
いやもうそれ言う。まとめろって。なんか一緒のようなやつあるやろ。はい、絶対に。
いや質問ねはそれちょっとね心苦しいですもんね。
今のね経験に来てますねそれは。
はい、その意地悪な質問しないとこうと。
思いですか？
はい。
大倉輸送機であいうえお作文とか
しない。意地悪やしない。意地悪やな。
はい大倉のお。
こんは。はい。ちょっと明るい話題があるということなので。
お願いしますちょっと。
はい、はい、続いてのテーマこちらです。社員食堂オープンします。
明るー明る
そうなんですか。
はい、
この度
この度、来春ですね。お、春から、
なので これは年明けの放送なので今年の春
から。今年の春から。
おお、もうすぐですね。
もうすぐです。で、試食会みたいなものも私参加してるんですけど、すごい味しっかりしてるなっていう。
はい、逆になかったんですか社員食堂。
お弁当を工場の中で販売してて、まあ、どうしても、まあったかいご飯はついてくるんですけど、うん、おかずがやっぱりあったかくないと言いますか、なのでちょっと味気ないのかなと。味は美味しいですよ。
なるほど、
美味しいんですけど、それがあの新しい食堂ではあったかいものをその場で調理してすぐご提供するスタイルで営業するって聞いてますので。
なるほど、
非常に楽しみです。
これモチベーションがだいぶ社員の方も上がるんじゃないですか。
期待してます。
ね、
期待してます。
お安いんですかそれ。やっぱ
安くしてほしいなっていう要望を。
あ、まだそこはね
強く上げてます。
どのくらいの価格かはちょっと分かりませんが、はい、お昼大事ですからね。
行ってみたい。
で江原さん加古川市のご出身、ご紹介した通りなんですけれども、はい、結果的に地元での就職になったということですよね。
そうです。
もともと希望されてたわけではない。
もともとは営業をする前、まあ、するっていう、まあ営業総合職営業という形で採用されてたので、
はい、
東京か大阪か行くんだろうなって思ってました。ただ配属が7月1日から仮配属になるんですけど、そこで人事課で頑張ってくれるかって言われて、
はいはい、結果として人事でも
そうですね、やりがいは見つけて仕事できてるなっていうのは、
なるほどね。
でも今後営業に、ね、移動になる可能性もなきにしもあらずですか。
まあ、総合職ですんでゼロではないですけど、まあ、ゼロには近いのかなと思います。
そうですか、
はい、社員食堂で働くことにはならない、
まあ、ならないでしょうね。
なきにしも、
それなきにしもなしです。
なきにしもなしです。
まあ、でも地元で良かったなと思えるポイントなんてありますか。
どうですかね。やっぱりその高校時代とか中学時代の友達っていうのは、あの東京であったり大阪とかそういったところで活躍はしてますけど、
はい、
あのやっぱり年末になったら帰ってくる機会があって、今我が家が忘年会の会場になったりとか、非常に嬉しいですね。みんなとりあえずあの私の家に集まってくれるので。
おそれめっちゃいいですね、
地元で良かったなって思います。
みんな帰ってきた時のこう心の拠り所に
というか
み
んなたまり場と言いますか、
めっちゃいいよ。
いいな、みんなもな、みんなも思ってるやろしね。
そうですね、
地元に江原さんおってよかったって。
およかった、
そうですね。
それ話題とか撮ってるんですか。
いや撮らない、
友達やろ。
場所提供してお金取るわけじゃないんです。
取らないです。
はい、いろいろと伺ってまいりました、
はい、
では江原さん最後に就活中のリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
やりたいことを見つけるっていうのは非常に難しいと思います。
なるほど、
私もそうでした。なので、興味のないこととかこれは違うなって思うことを見つければ、やりたいことの方向性っていうのは見出せると思うので、
ほうほうほう、
あのいろんな会社に、説明会だとか、企業研究とか、広げてもらったら、
はい、
いい就職活動ができるのじゃないかなと思います。
なるほどね、
消去法
大事やと思います。
確かに ここに進みたいって決めるの難しいけど、うんうん、ある程度ちょっと削ってったら進むべきなんとなくの方向は決まってくるって感じですかね。
これはちゃうな、これはちゃうなってやってるうちに、
うんうん、
あそれはちょっとなかなか斬新ですけど、
逆の考え方でね、
でもすごく有効な手段ですね、
うん、はい、これは結構参考になったんじゃないでしょうか。
はい、はい、ありがとうございます。本日のゲスト、大倉康明株式会社の江原明さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、就活レディーゴーでした。